市川うらら FM。
市川うらら FM をお聞きの皆様、ラジオの前のあなた、どうもこんにちは。南総ラッキープロの福田でございます。そして、
はい、構成作家の楽屋です。よろしくお願いします。
カフアゲ、カフはあげたまま。この番組は世の中の出来事をラジオ制作者の目線で話していく番組でございます。はい、ということで今日は11月16日土曜日でございます。
はい、
速報です。
はい、
先ほど安田大サーカスのクロちゃんさんが、まあこれ収録は水曜日なんですけれども、夕方、既読スルーするするのね、そんだったらこっちもやり方があるシーンっていうのを追消ししてました。
まあなんかあったでしょうね、誰かに対して。
ゴゴスマ並みの速報です使い方ですけど、全然速報じゃないんですけど、どうでもいいニュースで、
まあない、ね、追消しが気になりますからね。追消しそうです、多いですか。
あれはちょっと気になっちゃうね。消した方が余計ね、なんか怒られたのかなとか、
まあ、そうですよね。そのままにしてなんかちょっとね、ぼやかしというかごまかしてやればいいのに、ね、消しちゃうと完全にね、なんかまず良くなかったことになっちゃいますから。
でこの構成作家の楽屋さんは、はい、結構アイドルの追消し情報すげえ持ってて、
はい、いやそれほどでもないですけど、まああとアイドルよりも嫌いな人間の追消しはすげえ持ってますけど夜中とかにつぶやいたやつをすぐスクショ撮って残していくっていうのはやってましたけど、一時期は。はい、
ね、それを見せていただいたこともありましたからね。
そうですね、これは多分消すだろうなってやつ、ほぼ消しますからね、あの、直感でというか、はい、
まあ勢いとかね、あの、ね、ちょっと酔った勢いとかイライラしてやっちゃうのは良くないですよね。僕ももうツイッターの黎明期には数々の誤りをして、うん、まあプチ炎上とほどはいかないですけども、お叱りの、リプライをいただいて訂正修正お詫びなどした記憶もありますね。そんな中、このカフアゲにも出ていただいた遠藤舞さん、
今話題というかね、あの名前上がってますね。はい、
ね、まあ、彼女すごく正義感が強くて、あのアイドルだったり女性タレントのことを親身になって考えてらっしゃる方なので、まああの審議のとか、はい、その辺はね、我々はもうコメントする立場にないので、あの気になった方は遠藤舞さんのポストをチェックしていただければなと思います。で最初の話に戻るけど、クロちゃんさ、
はい、
既読スルーなのねとかなんか怒ってるけどさ、
はい、
自分どうなの？
いや俺は全然ね、最近は連絡取ってないですから分かんないですけど、まあまあ、
クロちゃんが審査員を務めたアイドルグループがあって、はいはい、その元メンバーの方が結婚されたと、
はい、
で動画なり、まあ、音声でもいいんでこちらから出向くんで、コメントくださいと、
はいはい、
でタレントさんですから当然無償っていうわけではなく、多少お支払いしますという LINE したんですけど、既読スルーですよ
ブーメランですね、完全にもうあの人は自分がそうだからそうなったんじゃないかってなりますけど、
で、クロちゃんで言うと、まあクロちゃん忙しいんで、まあ、しょうがないんですけど、
はい、
一時期、構成作家の楽屋さんと異常に仲いい時期あったじゃないですか、
は
い、ほぼ毎晩ご飯食べてるような、
はい、そうですね、スーパー銭湯的なとこ行ったりとか、そうですね、まあ、やってましたね。
でその仲間に私も加わるようになって、
はい、
そのあたりからなんか関係が悪化というか、
はい、
なんか楽屋さんがクロちゃんのいるその居酒屋さんとか焼肉屋さん来たら、はい、お前はいいんだよとか、なんかちょっと喧嘩調だったのを覚えてるんですけど、なんかあったんですかね。
ちょっといろいろ喧嘩じゃないですけど、仲高いというか、ちょっとまあまあ僕なんけまあちょっとあの僕、クロちゃんさんともマネージャーの方と僕とあと2人ぐらい仲いい5人組があったんですけども、そのグループラインの中でちょっと僕がそれこそさっきの炎 炎上とかじゃないですけども、ちょっとなんていうかな、ちょっとまあいろいろあって、僕と喧嘩別れみたいになりまして、お前は何なんだみたいな感じになって、別に何も悪くはなかったんですけども、ちょっとまあ お互いの意見の違いというか、そこからちょっとどんどん距離ができて、できていってっていう感じですかね。
それはお仕事の面で揉めたんですか？
いや、普通に、プライベートというか、なんだったっけな。
もう覚えてないほど些細なこと。
そうですね。だから僕のその LINE での対応というか、それがあんまり黒川さんの、まあ正義感強い人ですから、あの人も、娘ちゃん正義感強いんで、ちょっとその態度は違うんじゃないかみたいな。
ああ、ちょっと雑に返しちゃったら、ちょっと失礼じゃないかみたいな感じだったのかな。
そういう感じになって、っていうのはあったと思うんですね。僕もそこまで別に、ちゃんとはっきり覚えてないですけど、でもそういう感じでした。全然仕事と関係なく、ちょっとお互いのちょっと考え方の違いというか、そういうところで、って感じですね。
いやいやいや、でもね、クロちゃんがほら今みたいに大ブレイクする前の話ですよね、
は
い、
まあそうですね、今ね、もう売れてはましたけども、今ぐらい大ブレイクまではちょっと手前ぐらいですかね。
仲良くしとけばお仕事つながったのにそういうんで失うんですよ。
いや本当そうですね。さっきのオープニングの話じゃないですけども、やっぱりツイッター難しい、ツイッター僕はツイッターじゃないですけど LINE です、 LINE でしたけど、まあ難しい、いろいろ難しいですよ、うん。
まあ楽屋さんはね、ツイッターで一回お仕事クビになってますから。
そう、だから僕も意外、僕も結構その SNS 系でちょっといろいろとやってるんで、なかなかねうまくいかないのはありますけど、
はい、でも最近はね、周りの方のね、はい、知った激励、あと私からの強い注意等があって、はい、最近やってないですよね、そういう過ちは。
最近はやっってないですね。もういろいろと乗り越えて反省というか、そうですね、もう、やってないですね、さすがに
ね。気をつけていきましょう。
そうですね、気をつけなきゃいけないなと思いますね。
で、今日11月16日なので、我々で主催している怖さナイツ、はい、アクションライブ in 立山、はい、これが12月7日土曜日、立山市の南総文化ホール、はい、大ホールで開催になるんですが、今日はちょっと宣伝もあるんですけど、そのイベントのちょっと大変さをお話しさせていただければと思います、はい、千葉県の館山市、東京からですと車で1時間半ですかね、高速乗って、はい、まあ割にアクアライン渡ってしまうと、川崎市の方なんかもうちょっと早く来れるのかなって感じなんですが、でも東京の文化とは全然違いまして、まずその爆笑ライブのチケット、
はい、
ピアと E プラス、
うん、
で売ってるんですけど、
はい、
そっちの売り上げよりも実際の窓口の売り上げの方がいいんですよ、はい、これ東京の公演ではありえない話なんですよね、はい、なのでピアとか、E プラス、まあ、ネットでも買えますし、ピアはセブンイレブン、 E プラスはファミマの、はい、マルチコピー機でタッチすれば買えるんですけど、
うん、
ただなんかジャンルを選んでくださいって、ナイツってまず演者の名前入れるんですね、ピアの場合、うん、でジャンルを選んでくださいって言ってお笑いがないんですよ。
いや、ないですね。
でライブコンサートかなって言ったらありませんって出て、演劇なんですよ。演劇をさないといけない。
なるほどね、演劇ジャンル。
ただまあ P の場合ね、 P コードっていう便利な数字があります、ね、それ入れていただければ、はい、いっぺんにね、たどり着くとは思うんですけれども、うん、ちなみにこのライブの P コードは529008です。529008、まあ放送で0っていうのはあんま良くないのかな、0っていうのかな、
あそう
です。ですけれども、そちらよりもね、窓口、例えばそのホールの窓口でチケットを販売したんですけど、はい、ほぼ即日用意したので、はい、完売、
すごい、はい、
あと某日新聞という、
はい、
館山市中心の地域紙があるんですけれども、こちらも本社特にそのチケットの窓口とかないんですよ、普通の受付しかないんですけど、そこでも販売してもらって、そこで一番売れてますね。
すごいな。
で、リアルの窓口が売れるっていうんで、鴨川駅前、
うん、
まあ、鴨川から館山市のホールも車で1時間以内、まあ、30分ぐらいかな、うん、で行きますんで、そこにも置いてもらって、
うん、
置いてもらったらいいんですけど、鴨川はね全然売れないんです
あ、なんだったね。そう。
で、立山駅の西口と東口両方の、出口に観光案内所があるんですけど、うん、そちらの東口の案内所にもチケットを置いてもらって、うん、そこはそこそこ売れております、うん、あと立山市で有名な宮沢書店という本屋さんがありまして、うん、そこにも置いてもらってるんですが、うん、あの窓口のチケットの方が売れる、これがね不思議で、うん、ちょっと反省しましたね。最初ピアとか E プラス分に先すぎて、うん、で偏見手続きって言って これは返してくださいっていうのをやって、うん、郵送してもらって、
うん、
またリアル店舗の方に補充するんですけど、はい、この辺のね読みが非常に最初外れちゃって大変なのと、
うん、
でチケットの状況を言うと、もう S 席はリアル窓口はまだ結構あるんです、最多から後から、うん、でもう E プラスとピアはほとんどないので、立山お住みの方は立山駅東口とか宮沢書店さん、うん、あと鎌ヶ谷駅前、うん、かなりいい席も混ざってますんで、うん、そちらでお求めいただきたいなというところではあるんですけどもね、うん、結構ね今回広告費をかけてるんで、
うん、
もうちょっと売れないとね、まだあの赤字というか採算ラインを超えてこないんで、うん、今回はベイ FM で、イベント告知打ったりホームページにも載ってますけども、
うん、
久々に、あ、そこで、そう、この番組カフアゲのディレクターがなんかなんだろう、台車引いて1階の駐車場のとこガラガラガラガラガラガラって、なんだこの人って、もうやめんのかなと思ったんですけど
荷物を持って、
なんかちょうどその日出演者の方の誕生日かなんかでリスナーさんからのプレゼントがたくさん届いて駐車場に送り届けてあげてたみたいな話をしましたね。びっくりした、あ、やめんのかなと思って
一式持って、おじさん、
ね、このカフアゲのディレクターはベイ FM の朝の番組でも活躍してますんで、はい、はい、そうなんですよ。でベイ FM 広告出したり、折り込み広告、
うん、
これそんな高くないんですよ。一部折り込むのに4円から5円ぐらい、でも3万件に配るとするとね、それだけで10万円近くますんで、
うん、
で印刷代は別途なんで、
うん、
あとは某日新聞に、広告出したりとか、うん、結構ね、これは諸先輩方、落語会ですとか、うん、お笑いのライブを地方でやってる方に聞いたんですけど、はいはい、折り込み広告とその地方紙、
うん、
あとポスター貼ったりチラシ配ったり、うん、これが大事だっていう。
はい、そうなんですね。
いや、身に染みましたね。なのでね、途中、
はい、
売れ行き見て商店街にチラシ置いてくれませんかとか、はい、ポスター貼ってくれませんかっていうのをね、1日かけて、はい、飛び込みで行きましたよ、
はい、
でもねほとんどお断りされなくて、逆に興味持っていただいたりとか、
あ、はいはい、
あ、某日新聞で載ってたから知ってるよとか、
うん、すごいいい人だ。
いや、結構ね立山の方協力的で、まあ、もちろんこちらもね立山市を盛り上げたいという思いもあってやってるんで、
はいはい、
でも非常にねありがたくて、うん、もう12月7日でございますんでね、皆さんも興味があれば、まあ市川お住みの方でも1時間車だったら1時間、まあ明日あれだよね、土曜日の午後だからもう渋滞、下りの渋滞は多分お昼頃出るとないんで、1時間ちょいで、
はい、
つくと思いますし、南総文化ホールは駐車場無料でたくさんありますんで、
う
ん、ぜひお越しいただきたいなというところでございます。やっぱイベントごとは大変、赤字があるから、
まあそうね、
これやってくれたら5万円払いますとかじゃないから、
うん、はい、
いや夢に出てくるよ本当に、幕が開いてパラパラとした、はい、人しかいないっていう、
はいはい、
でそんな話をしてたらナイツさんが、はい、ナイツラジオショーで、
ああ、
どっか、
はい、
九州かなんか行った時に、はい、8人しかいなかったイベントがあってみたいな話をして、
はい、
いや、なんか告知を一切してなかったらしいね。
ええー、はい。
そんなの来るわけないじゃん。告知してないんだから。
まあそうですね。やっぱり。
知りようがないんだから。
告知大事だもんな。
まあ、かなり前のことだと思いますけど、今、ナイツさんだったらね、別にその告知してなくても何らかで引っかかって、もうちょっと来るとは思うんですけど。いや、それもね、夢に出てきちゃったもん、8人。
まあ、ちょっとね、精神的にあれは、夢に出てきますからね。
で、また、わからないのは、アイドルのライブだと、
はい、
最近は前日に半分ぐらい売れるんですよ。
ああ、はい。
だから、当日の集客が200人のイベントあったら、100枚ぐらいが前日なの
よ。ああ、はい。
もうそれコロナ明け以降顕著になってて、前はそんなことなかったんですけど、今はやっぱ体調とか、
はい、
当日行けるかどうかわからないから前売り券で買えるギリギリまで買わないっていう、
はい、
よっぽどね整理券番号が良くて前取りたいとか、そういう方はね別ですけれども、はい、ライブを見て特典会も楽しみたいって方はそういう買い方が多いので、イベントの主催者にとってはね、はい、結構前日の昼とか見るとこれ赤字じゃんみたいなのが結構あるんです。で、まあ、前日がすごい一番伸びて、で、イベントの種類にもよるんですけど、当日券も割に出たり出なかったり、これもね、読めないですね。
まあ、読めないですね、当日券は。
当日券出すぎると、お釣りが足らなかったり、
ああ、まあ、そうか、そういうの
ね、ペイペイとか、キャッシュレス決済も用意してあるものの、は
いはい、
で1万円が5人続くとか、あるあるなんですけど、ね、これは用意してない方が悪いんですけどもね、そんな話もございまして、まあ年末ですよ、
もうそうですね。
といえば紅白、紅白、
あ、そうですね、もうねそろそろ、ね、出る感じですよね多分。
これアイドル業界で今話題なのは、
はい、
アイドル枠、坂道以外ですよのアイドル枠で、
はい、うん、
フルーツジッパー、
あ、はい、
もしくはイコラブ、
あ、はい、
もしくは超ときめき宣伝部、
うーん、
この3つのグループのうち枠1つなんじゃないかと。
ああ、まあそうそうね、そんな、3組か3組はないでしょうからね、1組ぐらいかな多分。
まあでもフルーツジッパーかなとは思うんだけど、
そうですね、この勢いというか人気がね、うん、
ただ時戦やたら NHK 出てるよね。
あ、なるほど、あ、そうか、そういうのがあるとやっぱりとか考えちゃいますもんね、出てるならみたいなね。まあ
フルパーも出てるけど、
うん、
うん、でまあ時戦はまあなんだ、ももクロちゃんがもう出ないって言ったところで、わだかまりはあったのかもしれないけど、もうね時間も経ってますし関係ないのかなっていうところで、ね、楽屋さんはどう思います？
気持ち的にはイコラブに出てほしいですけど、まあでもフルーツ引っ張るんですかね、やっぱりね、テレビも出てるし、たまたま昨日見て、昨日というか TVer で見てたダウンタウンデラックスも出てましたよ、コラボ。
すごいね、
うん、
ただね、これに関してはその人気度とか集客とか、うん、NHK の貢献度の他に大人の事情、うん、そのレコード会社に対する気遣い、うん、このレコード会社はあんまずっと出てないから、
うん、
そろそろとか あるんですよね、
はい、
だからわからない、本当に。
まあ、そうですね、こればっかりは。
うん。まあ、紅白出るとね、やっぱりそこは全国知名度半分、うん、
はい、
見なくなったと言っても半分ぐらいの人は見てるわけで、
うん、
若い人もテレビ見ないって言うんですけど、ああいった音楽フェスとか音楽イベントもの、はい、ミュージックステーションのスペシャルとか、はいはい、紅白とかは見るんですよ。
うん、はい、まあそうでしょうね、見たいもんな、うん、
そうだからね、これはね本当に落語家さんでいうと笑点のレギュラーになるかどうか、うん、
はいはい、
もう全然違ってきますからね、特に地方行った時、うん、でギャラの単価もね、
うん、
上げられますし、
うん、白がね、まあ、作ったらね、紅白、
いやー紅白はやっぱ特別ですよね、うん、なので、カフ上げ的にはフルーツジッパーかなという、
予想を思いますね、
立てておきましょう、ではこの辺で1曲いきますかね。
はい、
まあ、こんだけ言って、ときめき宣伝部でっていうのもなんなんで、フルーツジッパーの、
まあ、そうですね、この流れから言えば
私の一番可愛いところはもうかかりまくってるので、一番新しいのかな、これ配信では10月20日リリースになった曲を聴いていただきましょう。それではお聴きください。フルーツジッパーでずるいかわゆい。
市川うらら FM、 カフはあげたまま。
お聞きいただきましたのはフルーツジッパーでずるいかわゆいでした、
はい、
いやもうでも年末は本当に音楽番組が増えて嬉しいんですよ、でしかも生だったりすると、
はい、
臨場感もあったり、
あ
とまあ制作者側の目線で見ると音、音がいい番組と、いやなんか下手に聞こえ、これ下手とかじゃないんですよ、
本人は、
返しが悪かったりその、周りの音響もあるんですけど、下手に聞こえちゃう番組があったりとか、これは面白いですよね。なんかボーカルがやたら遠いなとか、臨場感ないなとか、一時 FNS がひどかったんだ音、
そうなんですね、
なんか遠い感じで、まあ、そこ行くとやっぱ紅白はお金も人もかけてますから、人の受信料で、
いや、それは別に、
いやそうですよ、まあ、まあ勝手に取って勝手に使ってんだから、
まあ確かに、
いますよ、いや本当にこんなに人かけるかみたいな、でも一流でもそうあってほしいですよね、やっぱ日本の放送局なので、まあでもできればもう受信料やめて、CM ありにして、まあ、民放が一番反対するんですけど、全部 NHK に集中しちゃうからし、もう CM でやるのがいいと思いますよ、かなり交差厳しくして、いやもうそれしかないでしょう、
そうですね、
なんか段階的にやっていくのいいんじゃないのかな、最初は自治体のお知らせとか、第三セクターとか、あとは自治体が、こう入札でやった事業に関するものだけの宣伝ってなってだんだん広げていくみたいな、いやもうおかしいでしょ、スクランブルでもなく誰でも見れんのに受信料払う人と払わない人がいるって
まあまあそうだ、なかなかね難しいですけど、
で大体ね民放でね働いてる人ほとんど払ってないですからね、民間放送で働いてる人は、ねいろんな思いがあるんですよ、その放送機材の展示会とか、勉強会とか行って、NHK の実例とか見ると、あーってなるんですよみんな、まあまあ一流ですよ、ね、だからまあそこが引っ張ってくれないと NHK が導入すると、その機器の、コストが下がるっていうのもあるんで、大体同じものをねみんな導入するんですけどもね、受信料ね払ってくださいね、
まあ、そうですね、まあ、大前提ですね払ってもらって、
NHK プラスとか本当便利で、過去の、もういい番組たくさんあるんで NHK って、もう NHK スペシャル全部見れば学校行かなくていいって私は思ってるぐらいだと思うので、あれはね本当いいんでね、まあ受信料払ってても有料のやつもありますけど、逆にまあ受信料払ってなくてもそのオンデマンドのやつは別に受信料の履歴とか調べられないから見れちゃうんですよ、それもちょっとおかしいんですよ、
細かく言い出せばねおかしいとは思いますけど、まあまあいろいろ、
ということで、年末音楽番組も楽しみでございますんで、
そうですね、楽しみが増えますね、
そう、なので来月の放送はその年末年始のおすすめラジオ番組などね、これね年末年始って休んじゃうから結構枠が余るから、各局そのどう時間を潰すかみたいな、これがね面白いんすよ、結構手抜いてるところもあれば力入れて、そのディレクターも言うんですけど、力入れていい番組作るところもあったり、 あとどうせ誰も聞いてないだろうと思って生放送で
はい、
思わぬ面白い発言が飛び出したりとか、
あ、
いや今年は文化放送の西武ライオンズ振り返る特番とかやってほしいな、今やると思うんですけど、振り返りようがないんですよ、ほとんど負けてて、
は
い、
なるほどなるほど、
でもね、松沼さんが優しいから、ね、そこはね、あの若い人に注目してやっていくのかななんて思いますけどもね、はい、はい、ということでお時間でございます。番組の感想などはハッシュタグカフアゲをつけてポストしてください。次お会いするのは12月7日土曜日、壊さナイツ爆笑ライブイン立山の多分絶賛設営中になると思いますんで我々はは
い、
でもぜひお耳の方はカフアゲを聞いていただければと思います。
はい、
ここまでのお相手は南総ラッキープロの福田と、
放送作家の楽屋でした。
それではまた来月。